Bonjour à tous! Bienvenue à la cafette! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、オンサンブルンフランセプレゼンツ、アラカフェットにようこそ。カフェテリアで雑談をしているような、そんな楽しい番組です。メインパーソナリティのやすこです。いつも楽しくお話をさせていただいております。さてさて、今日はですね、前回に引き続き、アンサンブルメイトのコルダさんにまた来ていただきました。こんにちは、コルダさん。
こんにちは、コルダです。よろしくお願いします。まあ、前回も自己紹介したんですけれども、2011年の6月からアンサンブルで勉強しています。フランス語、フランス大好きです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね。前回はなんとパリで iPod Touch を盗まれてしまったという、はい、辛い体験を告白していただいたんですけれども、はい、そんな辛いことがあってもやっぱりパリは好きということで。
そうですね。そんな釣られて普通の人はもうパリなんて嫌なんじゃないかと思うんですけど、私の場合は隙を見せた自分が悪いんじゃないかっていうか、もう自分にショック、釣られた自分にショックで、まあパリには嫌いにならないのが不思議ですよね。やっぱり心底パリがフランスが好きなのかなとは自分で思ってるんですけど、
まあ、パリするのってじゃあフランス人じゃないことが多いんですよね。
うん、そうですね。
ジプシーに囲まれたとかね、よく聞きますよね。そうそうです。うん、前回も喋ろうと思ったんですけど、私も盗まれた経験があるんですよ。私はですね、なんか友達と一緒にいて、なんかちょっと日本から来てて、すごい仲いい子で、パリとか気をつけて、もう特にメトロなんか気をつけてとかって言って、ものすごくカバンとかもしっかり持ってとかって、ものすごく対応策を取っていたのにもかかわらずですね、なんと、マカロンのお店のラデュレってご存知ですね。なんかね、その最近日本にも進出したんでしたっけ？
はい、あります、ね、あります、銀座とかに。
そうそうそう。それで、マドレーヌってところに本店があるんですけど、そこにね、やっぱ当時、結構昔の話なんですけどね、もう、その時に、やっぱ友達は、こう、ラデュレーでマカロンが買いたいとかって言って、一緒に行こう行こうって言って、行ったんですよ。そしたらやっぱパリのそんな中心街のね、本店で、すごい混んでたんですよね。で、まあでもね、まあ、メトロの中と違って、高級ブティックだし、みたいな感じで、もう全然緊張してなかったんですよ。緊張感ゼロで。私、斜め掛けを後ろにしちゃったんですね、後ろに。絶対前にこうやって抱えてたのに、もう後ろに持っていっちゃってて、全然考えてなかったんですよ。
そうですね。なんか、外だと注意するけど、一旦入っちゃえば、なんかもう安心と思っちゃいますよね。
うん、大丈夫だと思っちゃったんですね。まあ、甘かったんですけど、当時の私が。そう、そこで、なんか、普通に、こう、マカロン買って出たんです。そしたら、まあ、実は財布はすごく奥の方のに入れてたので、もちろん財布で払ったわけなので、全然問題なかったんですけど、外側のね、ポシェットが全開だったんですよ。え、何これみたいな。私開けてたっけみたいな。で、なんかそこに、なんか使い捨てカメラを入れてたんですよ。で、それは、残ってるみたいな。使い捨てカメラってね、もう時代でしょ、もう。もう12人ぐらい前の話なんです
よ。なんかバレちゃいますよ。
あ、そうそうそう。まだ10代の話です。まだこう、あまり世の中を知らなかった時代なんですけど、私ね。まあ、使い捨てカメラはあったんですよ、そこに。で、何が入ってたんだろうと思ったら、まあ、当時イケイケだった私はですね、エルメスの手帳を持ってたんですよ。今、こんなね、ブランドもなんか持てないんですけど、当時はね、調子乗ってたんで。
いやいや。
そのなんか長財布に見えたんだと思うんですよ。すごい革張りで、ちょっと長めの、で、そういう手帳を入れてたら、それがもう取られてて、もう、まあ、お金を取られたとか、カードを取られたわけじゃないですけども、ガクッと。
ですね、その中身が重、まあ、その、側もエルメスで大事ですけど、中身も重要ですよね。
私の安いがわからんみたいな。この紙の時代なので、バックアップなんか取ってるわけないじゃないですか。
そうですね、紙の時代ですね。
そうです、ちょっと今とジェネレーションが違うんですけど。
どうしたんですか？なんか被害届とか出したんです
やー、
か？
もう泣き寝入りですね。これは絶
あ
対。
あ。
手帳なんかもうめんどくさいし、もう嫌みたいな。
え
切り替えていこうか、みたいな。チクショーみたいな。
そうですね。
もう
大
嫌
変
で。
でしたね。じゃあ、その後のそのスケジュールがね。
まあ、そんな当時そんなね、仕事をしてるわけでもなし、学生なので、まあね、授業のね、なんとかだとか、コンサートとか、そういうのしかなかったんですけど。いやー、かなりショックでしたね、あれは
ショ
ね。
ックでした
そう、店
ね。
の中でも、もう気を抜いてはいけないみたいなのを、
そうです
強制
ね。
ですね。
そうですね。パリはどこでも気を抜けないって感じですね。
なので、まあ、すでに緊張しろってことですね。やっぱりなんか。
本当です。
じゃあ、そんな困難でしたけれども、コルダさんは今回、パリでどんなことをされて楽しんだんですか？
特に今回は急だったので、特に何も考えずに、なんかパリの空気を楽しむっていうか、まあでも結局はなんか家族に頼まれたものを買いに、西へ東へとかあちこち、頼まれたものを買いに行ったり、その合間になんかちょっとお店に入ったりっていう感じですかね。まあ今回は、メトロよりもバスを重視に、一週間乗り放題のパスを買って、バスで移動してたんですね。バスだとやっぱり風景が、メトロだと風景がない、見えない、街中の風景見えないんですけど、バスだと風景とか、街のフランス人の生活が見えるじゃないですか、窓の外から。それがなんか、
自然ですね。
締めたかなって感じですね。
パリのバスって相当慣れてる人じゃないと乗れなくないですか？相当慣れてる人じゃないと難しくないですか？
いやー、だからその iPad に入ってるアプリを頼りに すごい便利だったんですよ。
そんなのま
も
であるん
う、
だ。
うん。
私
なの
パ
で、
リ
それ
素
を、
人なので、私ね、
あ、
パ
そう
リ
で
に
す
ちょっ
か。
と住んでたことがあるんですけど、その
そうで
時
す
に、
ね。
もうバスで大失敗したことがあって、
何ですか、何ですか。
いやもうなんか、メトロはやっぱり行き先がね、決まってるので、ちゃんとどこで乗るとかわかるじゃないですか。だからね、バスは当初のフランス語もわからないし、よくわかんない状態で、これに乗って3つ目の駅でみたいなことを友達に言われて、乗っていったら、ピンポン押さないと降りれないの知らなくて。それで、なんか普通に通り過ぎちゃって、終点、ええー、みたいな。とか、あとは、何ですかね、行き方向を間違えて、全く逆の方向行ってしまったとか、なんか、よくわからないことが、何回もやっちゃったので ちょっとバスは苦手かな。
なんか時間に制限があるときはバスはダメですけど、特に制限がなければ、間違ってもまたこっちで
毎
乗り
回み
換えれ
たい
ば
な。
いいやとか、なんか時間気にしなければバスもすごいおすすめだと思いま
そう
す
ですね。
ね。
楽しいでしょうね。きっとね、外にいてね。
そうですね。
私もなんかやっぱ知り合いとかはパリに十何年住んでた人とかなので、あっち行ってこっち行けばいいよとかって言うんですけど、建物全部一緒に見えるみたいな。れ、この店さっきもなかった？みたいな。いや、これだからパリ素人はね。いや、絶対じゃコルダさんの方がね、私よりパリ知ってると思う。
で、今回一つ思ったのが、バス乗るときって、みんな、前乗りですよね。
そうです
運
ね。
転手さんのところから乗るんですけど、みんな、運転手さんに、ボンジューって挨拶して乗るんですよね。なんか、それは、なんか、いいなっていうか、なんて言うんでしょうね。日本ではそんなことありえないっていうか、挨
私、
拶
この
なん
間
て
バ
し
ス
ない
で
ですよ
こ
ね。
んにちはって乗りましたよ。
いや、言いますか？
言い
本当
ま
です か？
よ。言わないんでしたっ け？こんにちはとかって言わなかった。言ったけど。あと、この間待ってくれたんで、私すごい総ダッシュして、ちょっと待ってみたいな。日本の人優しいなとかって思って。
なんか必ずボンジューって言って、こう、
そう
バ
で
ス
すね。
に乗ってるフランス人がなんか素敵って思っちゃったよ。
確かに、またお店もそうですね、やっぱり、お客さんも店員さんも、まあ、ボンジュールとオーバーとはやる
そう
の
です
で、
ね。
なんか日本はこう、店員は言うけど客は言わないみたいなのがあって、
うんうん、
すごくなんか上下がわかる感じがするん
です けど。はい、そうですね。まあ、こっち
はこう、エギャリテですね。
うんうん
うん、こう、一緒に
いる。そういうのが、
うん。
うん、なんか日本と違っていいなって思う点ですかね。うんうん、
そうですね。なかなかパリで、じゃあ今回のパリの目的はパリブラですか、もしかして。
え？
パリでブラブラ。
うん。ブラブラ。
ブラブラ目的で。いや、絶対これみんな羨ましがりますよ。
そうですね。特に本当に何も、うん、はい。本当にブラブラとしてきましたね。で、天気もあんまり良くなかったんですね。2月だから。
うん、
やっぱり、毎日、どこかの時間帯で雨が降って、バーッと雨が降って、そして、夕方、ちょっと止むって感じですかね。天気も良くなかったんで、傘は必ず、折りたたみの傘は必需品で。
パリですね。
そうですね。そうですね。
そうなんだ。で、天気はちょっと残念でしたね。え、ちなみに、ご家族から頼まれたお買い物ってどういうものを買われたんです？
それ、もう大概あの、スーパーのものですよ。スーパー、フランスのスーパーってすごい楽しいじゃないですか。いろんなものがあって。で、なんか前回行った時に、あの、小さい小瓶のワインが美味しかったから買ってきてくれって言われて、うん、ちょっとあちこちさ。
アパートですね。
そんな、あの、お酒強い人じゃないので、うんうん、まあ、一回で飲みきれる、あの、一本では飲みきれないので、一回で飲みきれるサイズのワインか、あの、4個パックで売ってたから買ってきてとか。そうですね。あとなんだろう、うん。まあ、スーパー巡りばっかりしてましたね。
でも私もいつも日本にお土産買うときって大型スーパーとかで、で、結構、うんうん、なんか地方に行くと、この地方限定の共同名産みたいなのが売ってたりとかして、うんそれで、
うん。
で、南仏とかは、例えば、こう、カマルグのお塩であったりとか、まあ、例えば、まあ、ゲランドは、こう、ね、上のも、ブルターニュの方なんですけど、うん、ゲランドの塩が売ってたりとか、割と結構、日本で塩ブームがあったりとかするらしいので、それで、やっぱ、お塩とかは料理をする人とかに喜ばれるし、うん、まあ、日本で買うと3倍か4倍ぐらいだ。なので、例えば、日本でめちゃくちゃ高いエシレのバターとか
、うん。そうですね。
そういうの
あと日本にない、ボンママンのマドレーヌとか買いました。
あ、でもボンドママって日本にもないんですか？なんか、ソニープラとかありそうですけどね。
あるかな？あ、ソニープラ見てなかったけど。
なんか種類があるらしいんですよ。あるやつとないやつがとか。リンツのチョコとかも。おすすめですね。
あ、そうなんですか。
うん、で、なんか、新しいね、あの、味とかっていうのも結構出てるので、うん、そういうので、スーパーとかめっちゃ種類があるんですよね。あれ楽しいです。全員一種類ずつも買って、みんなに配ったりとかするんです。まあ、もらってね、うん、嫌なもんじゃないですかね、チョコレートね。
うん、
やっぱ、1個2、3ユーロとかで買えるから、手頃なお土産なんですよ。
お土産にいいですね。
そう場所も取らない、ちょっとチョコ重たいけど。なるほど、なるほど、
うん。
じゃあ次にまたフランスにいらっしゃる予定はあるんですか、また。
いや、ないですね。
また
行きたいです。なっちゃいました。あ、でも、あの、iPod、あの、なくしたんですけれども、あの、クレジットカードについてる障害保険で、うんうん、お金ちょっとは戻ってきたんですよ。
おすごい
申請したら、やっぱりダメ元でやったら、うん、うん、まあお金とかは戻ってこないんですけれども、うん、そういう状況を、あの、被害届を提出すれば、はい。
じゃあこちらで
結構すぐ、
ポリス体験もしたんですか？
はい、行ってきたんです。
どんなでしたか？フランスの。
まあ、私もフランス語能力ではダメなので、アパルトマンの大家さんが、あの、日本語ペラペラのフランス人の方と一緒に行ってきたんですけれども、いやー、もう、フランスって、警察も、もう女性がすごい活躍してますよね。もう女性ばっかりでした。
へー。
うん。
パリはやっぱ、そうなんですかね。
うん。うん、 まず、まあ、行ったら、もう何人もの方が待ってらっしゃって、まず受付するのに30分待って、そして、やっと順番が来て、名前言って、もうそれで、あと事情聴取かなと思ったら、そこから1時間以内に、事情聴取するから、待ってろって言われて、また待つのかって感じで、まあ、パリのそういうね、公共のは待つのは当たり前だっていうのは分かってたんですけど、結局、午前中いっぱいかかっちゃいましたかね、朝から行って。
まあ、そんなもんですね、パリとかあったらね、大都市はやっぱり、ね、待ちますね。
で、対応した。
うん、
そうですね。あ、なんか、何人だろう。ちょっと、黒人っぽい方が、カバンごと全部取られたって言って、すんごい、もう、イライラしてるんですね。もう、アパートマンの鍵さえも取られたから、もうどうしていいかわからない。そして、警察の対応がそういうふうに、
スローリーだって。
そうそうそう、そうなんです、そうなんです。そうなんですそうなん
です。絡んでもないけど、逆ギレしても。
かわいそうな気持ちがよくわかるんです。どうしたらいいのって自分の家にも入れない。
スーパートシームって怒ってるでしょ、
そう。本当に。気の毒だなと、なんか私はまだ、まだいい方かなと思ったりなんかして。
まあね、悪い方を見れば、キリもないですけどね。じゃあぜひ次来ること時にはまあね、こう油断大敵ということで。
そうですね、本当ですよ、本当に私のような目には合わないように。
じゃあ旅行を考えられてるフランなんかね、アンサンブルメイツの皆さんにもぜひ一言。
絶対電話は人前では出さない方がいいですね。それかあと人から聞いたんですけれども、電話かけるときは壁を背にしてとか、必ず、なんか人が後ろから来ないようにこう注意しながら使った方がいいと思います。
ドラマの
世界ですね。それかなんか紐つけて体のベルトとかにつけるとか、バッグにつけるとか、とにかく盗まれないようにもう本当にすごい対策した方がいいと思います。
経験者からのアドバイスでした。
はい。はい。
それでは今回もなかなか濃いお話を聞かせていただきました。ぜひまたアラキャフェといらしてくださいね、コルダさん。
はい。また。
はい。
はい。お伺いします。
はい。ありがとうございました。アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校、オンソンブロンフォンテでは、フランス語を24時間自宅で1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマッツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢、応援します。それではアビアトー、アブアー。